1月になりました。そしてこれから3月に受難週がやってきます。4月にイースターがやってまいります。これから私たちはしばらくの間、十字架の道という題でイエス様がどのような思いで十字架の道を歩んでいかれたか、十字架に向かっていかれたかということについてマルコの福音書の記事に注目をしていきたいと思っております。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださったと一言で私たちは説明するわけです。そしてそのような説明が可能なわけですけれども、そう言い表される事実の中にどれだけイエス様の思いが込められていたのか、イエス様はどんな思いで十字架に向かっていかれたのか、私たちのためにどれだけの苦しみを味わわれたのか、それらを思い巡らすことは私たちの信仰の養いのために欠かせないことだと思います。今日からしばらくイエス様のたどられた道を私たちも共にたどっていきたいというふうに思います。今日の聖書の箇所は一節の杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていたという一文から始まっております。イエス様が十字架につけられかけられたのは受難週の時でありましたので、受難週じゃなくて杉越の祭りの時でありましたので、この時がもう2日後、3日後に、数日後に迫っているということが分かります。さらにその次を読みますと、祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたというふうに記されてあります。イエス様にとっては危険極まりない状況がエルサレムにおいて用意されていたということであります。非常に緊迫した雰囲気の中にイエス様はエルサレムに戻って来られたということ、そしてそのような背景の中で状況の中で今日の出来事が起こったということを心に留めていたいと思います。3節を読みいたします。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられるとある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。この日イエス様はベタニアのシモンという人の家で食事をしておられました。その時一人の女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエス様の頭に注ぎました。ですからそのお部屋、想像するにそのお部屋いっぱいにそのナルドの香油の香りが広がっていたというふうに思います。そのナルドの湯、ナルドの香油はその後読むと分かりますが300デナリ以上もする高価なものでありました。1デナリは1日分の賃金というふうに言われておりますので、もしそのナルドの香油を売ったら1年近くは生活ができるという、それだけの高価なものであったということが分かります。しかもこの女性は壺を割りました。壺を割ったということはその高価な香油のすべてをイエス様に捧げたということを表しています。もし私がこの女性であったならば、イエス様の頭に油を注ぐことはあっても壺は割らなかったかもしれないなと思いました。壺を割らなくても必要な分だけ壺から取り出してイエス様の頭に注いでも十分イエス様に対する尊敬を表すことができたと思います。ところがこの女の人は壺を割ってしまった。そのようにして高価なナルドの香油のすべてを イエス様に捧げたということであります。どうしてこのような行動が生まれたんでしょうか。なぜこの女性は高価な香油のすべてをイエス様にお捧げしたんでしょうか。話は変わるんですけれども、ルカの福音書の7章の後半部分にこの話ととてもよく似た話が出てきます。こちらの記事でも一人の女性が香油の入った壺を持ってきて、泣きながらイエス様の足を涙で濡らし、髪の毛で拭い、イエス様の足に口づけをして、そして香油を塗ったというふうに出てくる。とてもよく似た記事なので、同じ出来事であるかのような印象を私たちは受けやすいのではないかと思うんですが、よく読むとこれは違う出来事であるということが分かります。マルコが記した今日今私たちが読んでいる記事は、イエス様の十字架刑の直前、エルサレムの近くのベタニアという町で起きた出来事であります。ところがルカが記した記事は、イエス様がまだガリラヤ地方で伝道していた頃の話で、おそらくナインという町か、その周辺の町での出来事であるということが考えられる。そしてルカの記事において紹介されている女性について、ルカは一人の罪深い女というふうに記しています。その女性が町において人々からは蔑まれていた女性、嫌われていた女性、そしておそらく遊女と呼ばれる仕事をしていた女性だったということが考えられる。ですからルカの福音書7章の記事とマルコの今日の記事は似ているんですけれども、違う出来事であると考えるのが普通かなというふうに思います。つまりイエス様は同じような体験を2回しておられたということになります。ルカの福音書の記事の方で、一人の罪深い女がやはり高価な香油をイエス様にお捧げしたんですけれども、それはどうしてだったか、それは罪深い女のその罪を全部イエス様が許してくださったからでした。誰からも評価されない、そして多くの人から蔑まれ嫌われていた女性、そしてそれはその女の罪深い生活のゆえだったわけですけれども、しかしイエス様はこの女性の罪の全部を許してくださった。それはこの女性にとって本当に大きな喜びだったと思う。誰も理解してくれない、誰も分かってくれない、でもイエス様だけは自分の罪を許してくれた。もうこれはこの女性にとってのもう本当に人生の最大の出会いだったと思いますね。そのイエス様の愛に応えたいというのが香油を捧げたことの理由だったんではないでしょうか。ですからイエス様の愛に対する感謝の表れでありました。今日のマルコの記事の女性はどうだったんでしょうか。実はヨハネの福音書の12章にこれと同じ出来事が記されてあって、並行記事を読みますと、この女性はマルタの妹のマリアであるということが分かります。ベタニアのラザロ、マルタ、マリアの兄弟、その妹のマリアであるということが分かる。この女性がもしマリアであるとするならば、そこには死んでしまった兄弟ラザロをイエス様がよみがえらせてくださったことに対する感謝が込められていたんではないかというふうに思うんですね。イエス様はベタニアに行くときにはいつもこのラザロ、マルタ、マリアの家を訪ねて親しくしていたということが福音書を読んでいるとわかるんですけれども、あるときにはラザロが死んでしまった、病気で死んでしまった、でその後イエス様が行かれて、そしてその時にラザロを生き返らせてくださった、その記事がヨハネの11章に出てきますけれども、ですからマリアのこの行為はイエス様から受けた大きな愛に対するマリアの心からの感謝の印であったということが言えるとに思います。このマリアの姿は私たちに信仰って何かということを教えてくれると思います。信仰って何でしょうか。 それは私たちを愛してくださったイエス様に対する私たちの心からの感謝の表明ではないでしょうか。イエス様は私たちを命がけで愛してくださった、私たちのために死んでくださいました、尊い命を捧げてくださいました。そのような大きな犠牲を払って私たちを死から命に救い出してくださった、そのイエス様の愛に心から応答すること、100% イエス様に自らを捧げること、それが信仰ではないでしょうか。このマリアの姿は私たちに信仰について教えてくれていると思います。私たちの主に対する信仰は今どのような状態になっているでしょうか。主の前でどんな信仰になっているでしょうか。このマリアのような信仰になっているでしょうか。今日私たちはこのマリアの姿から自らの信仰を吟味する時を持ちたいなというふうに思います。さてマリアのその行為はそこにいた多くの人たちに驚きと戸惑いを引き起こしたということがわかる。そこにたくさん人がいるわけですね。4節と5節を読んでみたいと思います。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。マリアがそこで香油を壺を割って捧げた、その場面をみんな見てました。そしてその人たちは心の中には戸惑いが起こって、そして憤慨したって書いてある。そして互いに言い合ったそうです。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。彼らの心に引き起こされた思いは、なんともったいないことか、なんと無駄なことをしているのかということが一つ、そしてもう一つは貧しい人たちに施しができたのにという思い、この二つの思いであるということがわかる。そしてこれもヨハネの福音書の並行記事を読むと、このように語った人物はイエス様の弟子の一人のイスカリオテのユダであったということがわかる。ですからこの場面マルコははっきり書いてないけれども、ここにユダがいるということがわかるんですね。でもマルコの記事を読むときに、実はユダだけではなかったということもわかる。何人かの者がここに書いてある。ですからユダだけではなくて、何人か他の者たちも同じ気持ちであったということです。もしかするとユダ以外の他の弟子たちがその中に含まれていたかもしれない。そんな彼らがこの女性マリアを厳しく責めたって五節に書いてあります。このイスカリオテユダの反応、彼らの反応を見て皆さんいかが感じるでしょうか。極めて常識的な、もしかしたら私たちでもこういう反応してしまうんじゃないかなという、そういう反応じゃないかなと思うんですよね。なんてもったいないことしてるんだろうか、壺を割らなくてもいいのにとか、なんかそういうふうに思いやすいところじゃないかなと思うんですね。またユダヤ社会では貧しい人たちへの施しは聖書で定められている大切な行いでした。先ほど申命記の御言葉を皆さんで読みましたけれども、貧しい人たちに対する施しは神に喜ばれる行為として旧約聖書にて定められていた行いだったんですね。ですからユダのこの非難の言葉の背後には、マリアは聖書の言葉通りにしていない、十分な財産があるにもかかわらず貧しい人に対する施しもしていないという 御言葉に基づく非難が含まれていたということであります。私たちも時々そんな思いになることがあるんじゃないかなと思うんですね。聖書の理解に基づいて人を裁いてしまうということはないでしょうか。人のことを見て、あの人は御言葉通り全然してないと人を非難したり裁いたりしてしまうことが私たちにはないでしょうか。私たちにもそういうことがあるんではないかなというふうに思うんですね。ここで一つ確認しておきたいことがあります。ユダは本当に貧しい人たちのことを考えていたんだろうか。貧しい人たちに対する施しを本当に彼は願っていたんだろうか。ここに貧しい人たちに施しができたのにというふうに言っています。この言葉から察するに、ユダは貧しい人に対する思いやりに満ちていた人物だったのかなという感じがするんですけれども、でも実はそうではなかった。これもヨハネの福音書の12章6節を読むとはっきり書いてあるんですけれども、こういうふうに書いてあります。彼ユダがこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであったと、そこに書いてある。信仰的な言葉と振る舞いの裏側に恐ろしい不正と罪が隠されていました。ユダは弟子たちの会計係でした。でも彼はなんとそのお金を着服していたということです。しかもそれにもかかわらず、ユダは自分の正しさを主張しているんです。そしてそんな自分の抱えている自己矛盾に気づいていない。ここに私たち信仰者が陥りやすい姿が示されているように思います。それは信仰的な言い方や振る舞いによって自らの正しさを主張し、その一方で自分の罪を覆い隠してしまうという姿、しかもその自己矛盾に気づいていないという姿、自分の中にやましいものを何か感じているからこそ自分の正しさを必要以上に主張してしまうという傾向を私たち持っているんではないかなというふうに思います。そしてそんな自分の考え方が無視されたり軽視されたり否定されたりすると、その相手に対する怒りや憎しみが突然起こってきてしまう、そういうことが私たちにもあるんじゃないかなというふうに思うんですね。イエス様はこの後マリアを高く評価し、その結果としてユダの考えを退けた。そしたらその結果どうなったでしょうか。ユダは何をしたでしょうか。10節と11節を読みます。さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかとその気を伺っていた。この出来事があった後、ユダの心はイエス様に対する悲しみと怒りでいっぱいになったことがわかる。そしてすぐに祭司長たちのところに行きました。そしてなんとイエス様を金で売ってしまった。祭司長たち、立法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたって今日の最初のところに書いてあった。そこにユダがやってきました。なんとイエス様の弟子のユダがやってきました。もう彼ら大喜び。つまりこの出来事がきっかけでイエス様の十字架に向かっていく道が具体的現実的に用意されてしまったってこと、この出来事が引き金になったってことを聖書は記しているわけなんですね。砕かれない魂はなんと恐ろしい結果を引き起こしていくだろうかということを私たちここで教えられる。 私たちの信仰はこのユダのような信仰になっていないでしょうか。信仰的な言葉や振る舞いを持っています。でもその裏側で自分の正しさを主張し人を裁いてしまっているようなことはないだろうか。ユダにはなるまじという歌詞の成果がありますけれども、知らず知らずのうちに私たちはユダのようになってしまっていることないだろうか。私たちにとって大事なのは本当に砕かれた心です。御言葉によって自分の正しさを主張することではなくて、御言葉によって砕かれるということ、そのような砕かれた魂がどんなに私たちに求められているかということをこのユダの姿から学ぶものでありたいというふうに思います。マリアの姿、行為があり、その後のユダたちの反応があり、イエス様はその両者を見ておられました。その両者を見た上でイエス様は最後にどう反応されたでしょうか。それを最後に確認したいと思います。6節から読んでみます。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。この言葉からイエス様はユダの考えではなくてマリアの信仰を高く評価してくださったということが分かります。イエス様は言われました。私のために良いことをしてくれたのです。マリアの行為は常識的ではなかったかもしれないですよね。常識的な判断ではなかったかもしれない、ちょっと非常識に見えるそのような行為だったかもしれない、まあ、それゆえに品種を買ってしまったという面があるのかもしれない。でもイエス様にとってはそれは良いことを私にしてくれた、イエス様にとってはそれをとっても嬉しかった。そのように彼女の行為を高く評価してくださって、その後でその行為が自分の埋葬の備えになったというふうにおっしゃっておられます。明らかにイエス様はここで自分の死を意識しております。自分がもうあと数日したら十字架につけられて殺されてしまうということをイエス様知っていました。それはイエス様にとってどれだけ大きな恐怖、苦しみ、心の負担だったことでしょうか。ところがそういう思いでいるのに、そのイエス様の思いに気づいている人は誰もいない、誰も理解してくれる人がいないんです。イエス様といつも行動を共にして、イエス様の御業を日々目撃をし、イエス様の教えをいつも聞いていた、いつも一緒にいた弟子たちはイエス様のこの気持ちに全然気づいていない、全然理解できていない。イエス様は弟子たちにちゃんと伝えてるんですね。自分は十字架にかかって死ぬよって伝えてるんで、でも弟子たちは全然そのことを理解してない。イエス様のその苦しみが誰にも理解されないという孤独の中にあって、マリアのこの愛の行為はどれだけイエス様にとって大きな大きな喜びだったでしょうか。どれだけ大きな慰めだったでしょうか。それが自分の埋葬の準備をしてくれたんだって、そういうふうに評価してくださった。イエス様はユダのような信仰ではなくてマリアの信仰を喜んでくださった、そのことを心に留めるものでありたいと思います。私たちの信仰はどっちに似ているでしょうか。マリアのようにイエス様の愛をいただいて、その愛に心から応えていくという信仰になっているでしょうか。それともユダの信仰に似ているでしょうか。ユダのように自分の正しさを主張し、自分の正しさにより頼み、人を心の中で裁いてしまっているような、そんな状態になっていないだろうか。ぜひ私たちはマリアのような信仰を 持たせていただこうではありませんか。今年もコロナとの戦いが続いていきそうですけれども、その中にあって私が一つ心配していることがあります。それはこのコロナの影響が続いていく中にあって、私たちの信仰までが萎縮してしまうんではないかっていうことなんですね。緊急事態宣言が発令されました。その中にあって、この後皆さんにオンラインでの集会に参加してくださいと呼びかけることになるんですけれども、でも正直言いますと、私は心の中にはオンラインを早くやめにしたいなという思いがあります。オンラインによって伝道の可能性が広がりました。そのことを感謝したいと思います。でもその一方で、このことによってあまり好ましくない影響と傾向が教会の中にもたらされたら困るなということも思っているんですね。今私たちはオンラインの形態にまだ新鮮さを感じている段階かもしれませんが、これが続いていくとだんだん慣れてきます。それが当たり前になっていきます。そうするとオンラインがあることによって、教会に来なくても礼拝に参加することができます。教会に来なくても集会に参加することができます。そこでは奉仕をする必要がありません。ただ自分のいる場所にいて、その時間だけ礼拝に参加して、あとはそれで終わりにすることができる。教会との関わりが、神様との関わりが部分的になっていったり、受け身になっていったり、消極的になっていったり、そういう傾向が促進されていかないかなって、そういうことを心配するんですね。人間はどうしても楽な方に傾きやすいという面があります。このことでだんだん私たちの教会離れ、奉仕離れが加速していくことがないだろうか。そのような現象がもうすでに各地で起こっているという知らせを時々聞くこともあります。その過程で私たちの信仰がどうしても受け身的、部分的、消極的な信仰に変質してしまうとしたらば、それはイエス様がとても悲しまれることじゃないかなと思ってるんですね。私たちのためにイエス様は全てを捧げてくださいました。命を捧げてくださいました。そのイエス様に自分の全てを捧げるという、このマリアのような信仰ではなく、イエス様の愛に応えていきたいという、このマリアのような生きた積極的な前向きな信仰ではなくて、どこか部分的、どこか消極的、どこか受け身的な信仰になってしまうことないだろうか。そしてだんだん自分の正しさばっかりを主張するような、ユダのような信仰になってしまうことはないだろうか。そうならないように、私たちは注意深くこの年も歩んでいかなければいけないなというふうに思っているんですね。どんな時代になったとしても、どんな状況にあったとしても、私たちの信仰の原点は変わらないと思います。イエス様は私たちに何をしてくださったんでしょうか。イエス様がもしおられなかったら私たちはどうなっていたんでしょうか。イエス様がおられなかったら私たちはどうなっていくんでしょうか。そのイエス様のしてくださった、その大きな愛に応えていきたい、これが私たちの信仰じゃないでしょうか。このコロナの状況の中にあって、私たちが信仰の中身さえ見失ってしまうことがないように、私たちは注意していきたい。一年の初めに私たちは今日この記事の中にあるマリアの姿をしっかりと私たちの目と心に焼き付けたいと思います。どうか私たちはこの年も、私たちに注がれている、これからも注がれていく神様の大きな愛と恵みを見失ってしまうことがありませんように、そしてその神様の愛に応えていく信仰でありますように、そのような信仰の歩みを目指していきたい。そしてそのような信仰、イエス様喜んでくださるんです。そのようにしてイエス様に喜ばれる信仰者として一年歩んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。愛する神様、御言葉ありがとうございます。2021年歩みが始まりました。今年もコロナに対応する日々が続くのだと思いますが、その過程で私たちの信仰の中身が失われてしまうことがありませんように、どうか助けてください。 日々私たちに注がれている神様の愛と恵みを味わいながら、そのあなたに心から応えていく信仰でありますように、どうぞ御言葉によって導き支えてください。御言葉を心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。